熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。熱く語っていきますけど、暑いですよね皆さんね。いかがお過ごしでしょうか。もうなんだか扇風機を私ちっちゃのね持ってるって言ったことあるかもしれませんけど、もう話せない話せないしね、えもう何かしら風が吹いてないともうたまらなく暑いですよね。でなんかやっぱり毎回毎回そんな話ばっかりしてるけど、本当になんかずっとこのまま暑いままいっちゃうんじゃないかっていうね、まあ、そんな雰囲気も感じながら日々まだ暮らしておりますが、朝もねなんか今日7時ぐらいだったかな、まあでも6時台はまだ涼しいかな少し。7時8時ぐらいになってももうまあまあのね温度なんで、ね、で雨も多いからねちょっとなんか過ごしやすくはないですよね。ただまあね、夏もあと8月もあと残り1週間ね、宿題云々って話も先週しましたけど、まあここまで来るとねもうやるしかないですからもういい思い出もね浸りながら、昨日たまたまちょっとね夏に何したかみたいな振り返りを、まあちょっと子供たちというか大人の人たちとしてたんですけど、やっぱりまあ今までのねこの何年間に比べたら本当アクティブで、まあいろんなとこ 何県行ったとか、どっかみんなで船で行ったとか、なんか本当に海へ行ったとか、なんかいいそういうなんか楽しい話題も山盛りで、まあ音楽フェスタ行ったとか、なんかそういうこうなんかね、面白い話でいっぱいやっぱり聞けるんで、まあなんかやっぱり暑いけどいい夏なのかなっていう気はねやっぱり、話を聞いてて思いましたね。なんかやっぱりこうそういう話が出てきてるとなんか人が動いてるって感じもするし、やっぱり人が動いてるってことはなんかやっぱりみんな元気にかね、やっぱり生活して活動してて、動いてるっていうのを実感できるっていうのはね非常にやっぱりで、今日あたりもねやっぱり、ちょうどスタジオ来る途中もねやっぱりいろんな人がこうやっぱり歩いてるのを見ると、まあやっぱりまだまだ賑わいも感じますからね、夏の終わりこの終盤ではありますけどね、まあいい感じで過ごしてるんじゃないでしょうか。はい、まあちょうどねこれで来週からまた学校も始まってくるのでね、塾とか英語スクールの方もまあ最後のなんていうのかな、まあ、講習会とか塾生とかそういうのでも仕上げの週というかですね、まあオチをつける週ではあるんで、ただまあうちのね塾なんかは皆さんなんか夏期講習ってイメージあるけど、夏秋期っても秋まで実は想定してて、あ夏で終わるわけじゃないんですよね。だからまあ終わるっちゃ終わるんですけど、まあ中休みというかですね、前半後半みたいな感じでやっと前半が終わるみたいなところなので、まだまだ夏休みは終わるけれども、まあ受験はこれからですしね、まあ、講習会もまだまだ続くというはい、まあそういう風になってるんで、まあある意味一区切りではあるけれどって感じですかね。はい、まあそんな中ではありますけれども、今日もちょっとですね盛り上がって番組をお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、夏休みこうやって過ごしたよとか、まあ新たな目標ができたらそんな目標を言っていただいてもいいので、また皆さんねメールどんどんしていただくと嬉しいです。はい、熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時14分です。ホコラスタジオから生放送でお届けしています。はい、そうですね、昨日おとといとですね、ちょうどね、豊橋南高校でね、英語スクール兄がちょっとやらせてもらってるんですけど、校内留学って言ってネイティブの先生たちが、高校生の子たちとね、2日間にわたって、まあまるで留学したみたいな感じで、英語でオールイングリッシュ授業を受けるっていうのをね、実はやってまして、3年ぐらい前から始まったのかな、4年前、コロナ期はずっとそうだったんで4年前なのかな、ずっとやって、ずっとっていうか、ね、ここずっと担当させてもらってて、まあ南はね、自分も卒業生とか母校なので、まあその日時ぐらいしか行かないと変ですけど、そんなに高校行くことないんですけどね、まあやっぱりたまに学校を覗くと、まあ言っても何十年も経ってても毎年行くけど、変わんないは変わんないですよね、学校ってね、建物はそんなに変わんないし、そもそもね、新しくなるってもうめったにないから、まあ昔のままの雰囲気もありながらですね、まあ毎年お懐かしいなってちょっと思いながら行くんですけど、まあちょうどね、英語スクラーニーが実はアメリカでちょっと協力校っていうか提携してる、アメリカにウチカハイスクールってなんですよ。まあウチカ、UTICA かな、ウチカハイスクール。それで、そこの生徒さんがね、自分たちの学校の紹介とか家族の紹介とか、そういうのを動画で撮ってくれて、でそこのまあそのプログラムの一部なんですけど、南高校の子たちと、まあそれをまあ向こうはも送ってくる、こっちも送るみたいなプログラムがちょっとあったりして、結構ね、そういう交流みたいなのをやったりしたり、まあもともと英語スクール兄で提携してたりするので、まあ結構ね、頻繁にそのやり取りはさせてもらってるんですけど、まあいいんですよ本当に。なんかね、動画を送ってきてくれて、その子たちの様子とか、まあ学校の中の様子とかね、家族との様子とか、いろいろなものを見れたりして、結構私たち自身もおおと思いますね。だからまあ日本にいてもそうですけど、日常って何気ないから普通当たり前のことじゃないですか。だから文化が違うとやっぱ全てが新しく見えちゃうんで、まあね、例えばそうだな、教室でお茶を飲むとか、例えばその制服ランドセルを背負っていくとか、例えば なんかそういうことですらですね、やっぱり海外行ったりすると違うものになってたりとか、やっぱり文化も違うんで、全然やっぱり違う もので生活してますよね。だからまあ人間ですからね、別にすごい違うってことないんでしょうけど、やっぱそういう文化をもうやっぱり生で体感できる、まあ生でもないけど、やっぱりリアルに体験できるっていうのは非常に勉強になりますね、なので毎年、まあこのプログラムは南だけじゃなくて、まあうちと提携してたりとか、うちが協力させてもらってる高校では結構この高校さんとの連携をしていろいろやり取りをしてるんですけど、やっぱり面白いですよね。私も全部動画見ましたけど、まあね、なかなか動画の作るセンスとか選ぶ曲とかもね、やっぱりなんかちょっとやっぱ違いますね、雰囲気がね、だからなんかこう向こう行った気分になりますね。これがマジ、まあ、まさにですね、はい。まあそんなこんなで、ね、行ってきましたよ昨日もね。まあ全部は覗けなかったんですけど、まあ先生たち3人ぐらいネイティブの先生行って、まあたまたまなんか全部女の子だったんですけどね、なんか盛り上がったみたいで、でまあこういう機会ですからね、やっぱりまあ今ね本当にまあまだ前もちょっとね放送で言ったけど、円安じゃないですか。で円安だと何が起こるかって言うと、やっぱり、まあ海外行くと高くなるんですけど、当然日本でお金を払うわけだから。でもね、飛行機代ですね、エアーが高いんですよね、エアーがね。でまあ海外行かれた方もね、休みいたかもしれませんけど、まあ過ごすだけでも日本とは全然違う、まあ要は物価なんで、まあ、さらに日本よりも高いしですね、もう飛行機代が何にしても高い、 まあ、数年前の 1.5 倍ぐらいしてますからね。だからやっぱりなかなかね、そういうもんと思えばね、まあ僕らもそういうつもりで動くんだけど、まあ上がった直後とか、やっぱり慣れが来るまではね、やっぱり、確かに、まあ高いと、インフレっていうのはやっぱりインフレも関係ある、まあ物価高って関係あるから高く感じちゃうんですけどね。まあいずれはね、例えば100年前の1円と今の1円では価値が全然違うから必ずインフレはしてるんですけど、ですけどね、その渦中にいるとね、なかなか、なのでちょっとね、なかなか海外にも行きにくくなってる中では、こうやって日本の国内でもやっぱりそういう経験積めるっていう機会っていうのはね、非常に大事かなと思って、まあ母校ではあるんですけどね、まあいいですよ。なんかね、やっぱ思い出しますね、高校時代。別にまあそんなになんかすごい思い出がって言って、でもそのもうやっぱ時が経ってるので、まあいい記憶だけ残ってるような感じになってるのかもしれないですけどね。でもなんか気分的にもやっぱ自分が学んだ学び屋に行くとですね、自分高校生のね時大半そこで過ごしてるわけだから、やっぱり気分はね、今たとえまあまあじいちゃんになってもですね、若いままですよ。はい、勝手に若いままで喜んでるっていうね。はい、なので授業受けながら盛り上がってました。でも一番やっぱり毎回行くたびに違う風景だなと思ったらエアコンですよね。もうね、まあまあついてて当たり前なんですけど、やっぱりエアコンがあるっていう教室を体験してないんで、昔からずっと教室ってエアコンないもんですからね、私たちの頃は。まあ大学も怪しかったかな、であったかな、なんかちょっとそれぐらいの記憶なんで、あったよな。でもな、でも高校は絶対ないですもんね、中学なんか言わずもがなですし。だからまあそういう意味ではちょっとそういうところはね、なんか廊下と教室の温度差の違いなんてね、なんかね、そういうこともあんまり感じたことなかったんで、ちょっと新鮮には思いましたけどね。はい、まあでもまあ刺激を受けることはいいことなので、まあ留学もね、まあ高校内留学でやらし南でやらせていただきましたが、まあ興味ある方ね、また今行ってる方も結構多いんですよ。まあそうは言ってもやっぱりアメリカに留学したいとか、やっぱりオーストラリア行きたいとか、やっぱり英語圏に行きたいっていう方はやっぱり圧倒的に多いんで、まあアジア行く方もいますけど、でもやっぱりなんとなくやっぱ日本人ってこう英語圏に行きたいっていうのは多いですかね。でもやっぱりそうすると費用が高くなってくるので、なるべくまあこういう国内でも出会えるきっかけとかタイミングが大事にしていきたいなと思うし、まあ、国体にいても今はやっぱりグローバルがあるし、まあいろんなことが充実してるので、海外にいる、まあ海外にいる空気感はないにせよ、勉強したりとか感じたりすることはまあ前よりもできるかなと思うので、まあ気分を盛り上げて気持ちを持ってるといつかまあ行こうと思ってれば行けますからね。はい、まあそんなことを感じた校内留学でございました。はい、ではですね、今日はですね、週替わりコーナーですね。はい、この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、愛は花のように。Vibra サザンオールスターズで愛は花のようにお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私中澤さん、おさむさん、中澤先生が最近気になって記者でいいことをピックアップしお伝えしていきます。時事ネタなど社会のテストなども出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうね。え、まあいろいろありますよね。なんか世界情勢が目まぐるしくないですか。もう何っていうほど、何っていうか、もうなんかそのね、今見出しという意味で言うと、やっぱり世界陸上とかやってますよね。バスケワールドカップもありますし、ラグビーもあるのかな。ねえ、だからかなりこうスポーツも忙しい中ではありますし、ね、あとどう甲子園もね、昨日一昨日か昨日か、まあね、慶応優勝してね、まあ実は甥っ子が慶応で、ちょうどたまたまね、母校ということで、なんかすごい喜んでたって噂を聞きましたけど、はい、なんか地味に関係があったっていうね。まあそんな聞くとなんかね、近くも思いますしね、はい。で、まあ、どうだろう。まあ、今日でも出てたニュースだと、日本水産物の加工品とか、水産物、中国全面輸入禁止って言ってましたね。結構日本で多分あんまり、好まれない食材、例えばなんだろうな、黒ナマコとか、ああいうのって、そんな日本でナマコってそこまでじゃないけど、中国で喜ばれたりするんですよね。ああいうのない業者さんとか結構中国輸入してたりする方とか見えるんで、そういう商品は特に困るんじゃないかなと。だから要は、中国しかね、道筋がなくて、まあ販売ルートがそこばっかだと、やっぱりそこは止まっちゃうと結局、今まで取ってたものが売れないじゃないですか。まあそういうことは、まあ、ありますよね。まあ、処理水の問題は非常に難しいと思うんで、中途半端な話はあれなんですけど、で、まあ、ね、日本として考えてる中では、やはり、やっぱり必ず基準を持って放出できるっていう風になってるし、まあ、まあ、世の中たくさん原発、まだね、世界中あるんですが、まあ、それに比べると比較的、まあ、数値的なものも、きちっと処理されてるっていう話なんで、そういう流れなんですけど、なかなかそういう対抗処置をされたりするとね、まあ、政治的な問題なんで、いろんな人の意見もあると思うんですが、なかなかやっぱ産業直結しちゃいますね。まあって考えると、やっぱり、まあ、このニュースから見ると、さっき あの英語の話もそうなんですけど、まあ、世界は一つというか本当につながってるなっていうのをね、まあ、すごく実感しますね。うん、まあ、結局だから、一つのことで、まあ、外国のことって思うじゃないですか。外国で、まあ、そういうことが起こってるとか、外国で、そういうふうにされたとか、まあ、そういうふうにいろんなことが起こってるってこと自体が、実は回り回って、私たちの生活とか、私たちの、まあ、暮らしとか、まあ、そういうものに結構影響を与えてくる。ね。だから、全くもって関係のないっていうことではないっていうことですよね。うん。だから中国の問題もそうですけど、まあ、これに対して例えば日本が、まあ、どういうふうにこう、対応していくかっていうと、まあ、当然、まあ、これは僕の意見もあるんですけど、まあ、中国にやめてくれってね、即時撤廃を求めるなんていう話もニュースで出てましたけどね、求めてもすぐ撤廃するだったらもともとやらないですから、まあ、政治的パフォーマンス的にやってる部分もあると思うんですけど、相当やっぱりね、その行く先っていうのはね、簡単にはいかないじゃないですか。うん。なのでやっぱりそうすると、やっぱりこう、日本がそういうことを言ってていいような裏付けとして、まあ私たちもそういう勉強しなきゃいけないし、まあ中国がなんでそういうことを言ってるかとか、中国がどうしてそういうことを言ってるの、何を求めて、実は本当にね、海産物を輸入したくない理由が、水産品をね、 それが何なのかっていうのもやっぱり勉強していかなきゃいけないし、まあ、そういうこと考えると、じゃあその中国以外の国がなぜそれを言わないかとか、まあ、じゃあ大丈夫なんだろうかとか、うん、じゃあ他はどうなんだろうとか、じゃあ他の国の原発は本当に安全なのかとか、うん、まあ、原発はどこまで、ね、私たちに影響を与えてるのかとかっていうのもやっぱりこう、まあ、知っていくのはいいことだし、まあ、学ぶべきかなっていうのは思いますね、こういうところからね、うん、さりげないニュースですけどね、まあ、さりげないこともないけど、やっぱりかなりそういうところで意識すると、なんか全てがこうつながっていくっていうかね、うん、まあ世界は身近になりましたから、本当にまあ今だってね、え、まあやっぱり何が起こってても、まあ例えばオンタイムで、また動画配信できたりするわけじゃないですか。ということは実際本当に何が起こってるかは見ることができたりとか分かること、それが結構手軽にできるようになってるから、だから全てに関してその実は真実というか正しいことを知ることも手段としてはできるかもしれないですよね、うん、でも、まあ、それを本当に自分が調べたりとか正しいかどうか判断するっていう能力も実はいると。でその判断するためにはやはりこういろんなことを知ってなきゃいけない、感情で考えちゃいけない、例えば中国そんなことしてやらしいとかまあそれはそうなんですけど、だからそういうとこだけじゃなくて、なんでこんなことするのかっていうところを、まあやっぱり気にしたり考えたりするっていうことの延長線上には、まあやっぱりそれを分かるように、まあする、まあ力とか、まあ能力っていうのをやっぱり普段から意識していかなきゃいけないんじゃないかなっていうのはあるかもしれませんね。うん、まあね、いろいろ、まあ今週なんかそのニュースがいろいろあるじゃないですか。ロシアのね、ワグネルの代表だったプリコジン氏も亡くなったりとか、まあ亡くなってるって言ってもね、なかなか、まあ、事故なんでしょうけれども、やっぱりいきなり乗ってた飛行機落ちるとかっていうのが、やっぱりなかなか考えづらいんですけど、じゃあなんでそんな風になっちゃうのか、なぜそれができるのか、なんでそんな風なことになってしまってるのかっていうところを、まあ調べたり聞いたり把握したりするっていうのもまたこれもまあ勉強だし、それを知ることでやっぱり今のロシアの状況であるとか、まあ戦争の状況とか、まあじゃあその戦争に対して世界各国はどういうスタンスなのかとか、うん、まあそれに対して日本はどういうふうに考えているのかとか、どういうスタンスであるのかっていうのとか、じゃあ今後どういうふうになっていくのかとかいうのも、まあ、全てがつながっていくんじゃないかななんてやっぱり思うんですよね、うん、だからやっぱこう見方っていうのをそのある一面だけ見るんじゃなくて、やはりまあその事実は見たとしても、それを上からも横からも下からも斜めからもね、覗いてみたり、ね、見たりすることはすごく大事なことだし、それをすることで物の考え方とか見方っていうのも変わってくるし、その感情論だけじゃなくてね、まあいろんな見方が変わってくるのかななんて思いますね。はい、だからまあそうですね、まあ僕も陸上とか世界陸上とかほぼ見ないんですけど、何見て気になるかっていうと、やっぱりああいうこう土地とかね、日本ではまあ当然当たり前のように行われるじゃないですか、ああいう大会とか。やっぱりヨーロッパでああいう大会って本当にこう行われてるけど、ハンガリーとかもどういう状況でこう運営とかこうどのぐらいの雰囲気でやられてんだろう。日本的にな感じだとすごいきっちりやってるっていうのはある、日本って結構そういう国だからあるけど、実際そういう国ではちゃんと全てが時間通り進んで、ちゃんと全てしっかりトラブルなく行われてるのかなとか、うん、文化的にどうなんだろうとかね、そういうのがクリアされないとやっぱ選手も大変でしょうし、でも選手の皆さんも慣れてるでしょうからね、そういう環境には慣れてやられてると思うんですけど、まあ実際ハンガリーとかどう今どうなんだろうみたいなね、でちょっとハンガリー調べてみたりとかね、そういう広げ方をしてきますね。まあ、陸上は陸上でね、まあ、それはそれで見てて楽しいと思うんですけど、まあでもね、国によっては、だって日本って本当に電車でも、この前ね、私も新幹線で ひどい目に遭いましたけど、まあ、ひどい目って言っちゃいけないけど、1時間ぐらい乗ってたりしましたけどね。海外で結構ね、電車遅れるなんて当たり前のことでありますし、日本って本当に正確なんで、まあ、それは世界一だと思いますが、まあ、そういう空気感でお布団が運ばれてるっていうのと、ね、また違う国でどういうふうに、こういろんなことが運営されてたりとか、電車も多少遅れることもあるだろうし、当然日本ほど正確っていうのはなかなかないかもしれないんですけど、そういうことが本当にじゃあ他の国ではどういうふうに行われてるかとか、結構実は興味あるんですよね。なので、まあ今日はですね、まあ要はいろんなニュースが今日ちょっと多かったんでね、この夏の終わり、まあ本当にイベントからね、まあそれこそ大谷翔平くんが人体損傷したとかね、まあ、本当になんかそういう意味で言うと話題尽きないような、もう本当にニュースが、中国のこともそう、でなんか政治的な問題もそう、ロシアの件もそう、なんかいろんなことがこういっぱい起こってるけど、まあこれをなんか聞くだけじゃなく、ちょっとこう意識持って疑問持って聞いてもらったりすると、もう少しいろんなことが見えてきたり、もう少しいろんなことがわかるんじゃないかななんて思うので、もしまあね、聞いてて少し興味ある人は、そんな風な聞き方、調べ方してもらうと、自分がの入れ物が大きくなったり、まあ考え方としていろいろできるんじゃないかななんてちょっと思いましたので、今日はそんなお話をさせていただきました。はい、以上今日はおさむの見出しのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい、早いもんですね。まあ時間も経つのは、まあねえ、まあ時間経つのはっていうか、まあいろいろ話してるとあっという間に時間経ってしまう。どうでしたか今日のね。まあ夏の終わりというか、まあ夏の終わりではないですけど、8月の終わりなので、まあこれでね、来月からまた新しい季節になりますし、まあ暑さ寒さもで9月になるとまたちょっと雰囲気も変わってくるかもしれませんからね。はい、また気分一新して9月からスタートになるかなという気はしますけれども、まあね、最後まだ宿題終わってない人は終わらせてくださいねまあさすがにいないかっていう、でもいるかな、さすがにね、まだね。はい、僕もね、どっちかっていうとギリギリ派なんですよ。ギリギリ派っていうか、仕上げとかやるって決めたらやるんですけど、一気に やりきりたいタイプで、前にちょっと言ったことあるかな、セミナーとか発表とか準備とかも結構近くならないと本気が出ないタイプなんですよ。だから前々から作って、ある程度こうタイミングで、ちょっと前にガッと作り込んで7割ぐらいにしといて、まあ当日と言わないけど1日2日前ぐらいでもうギリギリぐらいガーって詰めてやっちゃうっていうのが、まあ得意とか好きなんですよね。だからこれもね、やっぱタイプもあるかなと思うんで、一概に早くやること、まあ前もちょっと言ったけど、早くやればいいってもんでもないっていうのは確かにそうなんですけれども、まあ宿題はいずれやらなきゃいけないもんなので、まあこなすという意味ではやると、まあ勉強はその後やろうっていうことで言うならば早くやった方がいいですね。ただまあ実の部分で言うと、まあそれに対してテストが出るとか、まあテスト対策どうするかとかっていうのは、まあその時考えていくしかないので、まあやってから考える方が楽ではありますよね。やりながらやるよりはね。まあでもね、まあ毎年のことですし、ただまあやっぱり今過ごし方が本当に多様化してるなと思いますね。お休みのもうやっぱりこうお盆休みっていうのは確かに皆さん取られますが、これがずれてみたりとか、あるいはやっぱり子供さんのお出かけに関してもそうですし、まあ普段ね、子供さんたちもお母さんお父さんもそうですけど、お仕事されてる方多いと思うので、やっぱりそれによっては過ごし方はやっぱり学校行ってとかあんま変わらずに、そのずっとね家族といるっていうよりは、やっぱ子供さん子供さんどっか行ってまあ預けられたりとか、まあ違う場所で勉強したりとかっていうのもあると思うんで、 まあ、夏休みだからといって常に家族で一緒にいられるって場面とかね、一緒に行動するってわけではないと思うんで、まあ、それは本当にそれぞれの家庭とか家族の状況によってくると思いますからね、違うと思うんですが、まあ、ただね、おじいちゃんおばあちゃんの送り迎えもまあまあ昼間多いかな、そうやっぱりそうやって考えると、うん、まだまだ、うん、私はまだ比較的ね、習い事とかそういうのは送迎が多い方だと思うんですよ。なのでそうやって考えると、まあ、教室にも迎え来る方とか見ると結構多いかなっていう雰囲気は感じますね。一日中見てると、なのでまあそんな風景ももうこれであと1週間ぐらいでまた通常に戻るんで、少しね若干寂しい気もしますけれども、まあしょうがないですね、学校始まりますんで、はい、まあそんなこんなですね、まあ夏休み皆さん夏8月いかが過ごせ、どういうんで過ごしますでしょうかね。私も、まあ、これで少し気分変えて9月から後半という意味でまたスタートしていきたいと思ってますので、まあね新しい取り組みをねやっぱりちょっと今後ねすごくしますし、これからちょっと放送の方でもね、まあ後半特に行事イベント多いので、まあいろんなこと皆さんちょっとお伝えしていけるかなっていう前振りだけしときたいなと思いますけど、はい、まあやっぱちょっとねこの後半はよりね前半よりパワーアップしていろんなこと取り組んだりとか皆さんお伝えしていきたいと思っておりますし、まあ特にね、9、10、11、まあこの辺はね、まあ、アニグローバルエデュケーション恒例のイベントもたくさんやりますし、はい、いろんなちょっと改築があるのかな。それちょっとね、また来週ぐらいにね、皆さんにお伝えしていきたいと思いますね。実は何気にひっそりとね、校舎の改修なんかもして、実は綺麗になった校舎も結構あるんですよ。なので9月からはちょっとねリフレッシュした感じでアニグローバルエデュケーションもお伝えで、のこともお伝えしていきますし、まあ中澤先生のこともお伝えしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you! Take care! Bye bye!